代表質問。3月3日の本会議において、所属議員が多い会派から順番に、各会派の発言者が、市長の施政方針に対する代表質問を行いました。ここでは、主な質問と答弁の用紙を掲載しています。なお、令和8年度の施政方針の内容と、施政方針に対する代表質問項目は、市ホームページ、施政方針大綱、ページ ID169872、および代表質問項目、ページ ID001085 をご覧ください。公明党議員団、市民と未来をつなぎ、次世代へ心を届ける高槻の街づくりを力強く推進。五十嵐秀樹、笹内和志、高島早苗、発言者、三井康之、宮田俊二、弓根佳代子、吉田明宏。本市の将来構想と組織新設の意義は、議員、令和8年度においては、一層のスピード感を持った街づくりの推進、将来を見据えた市政運営の変革を図る観点から、必要な組織の見直しが行われると示されました。本市の将来構想と組織新設の意義について伺います。市長、将来を見据え、次世代に明るい未来を引き継いでいくためには、歴史の継承や市政のさらなる発展を目指すことが不可欠であるため、新たに成長戦略本部を設置し、本市の成長に欠かせない富田地区の街づくり等を部局横断的に推進していきます。また、近年のデジタル化の急速な進展を市民サービスの向上や業務効率化を図る絶好の機会と捉え、デジタルを活用した窓口や業務の抜本的な改革を進めます。今回の機構改革により、施策の推進力を高め、全庁一丸となって、日本の高槻として全国に存在感を示す、さらなる飛躍を実現していきます。危機管理センター、行動マニュアル見直しと防災啓発への取り組みは、議員、危機管理センターは災害発生時が本来の役割を実行するタイミングとなるため、適切な情報の一元化と的確な指揮命令体制が重要です。新たな拠点にふさわしい行動マニュアルの見直しと防災啓発の取り組みに関する市の見解について伺います。市長、危機管理センターの機能を最大限発揮するためには、職員の災害対応力の向上や防災関係機関との連携が重要であると認識しており、今後様々な災害を想定した訓練の実施や被災自治体の対応等を参考に、マニュアルの継続的な改善などに取り組みます。また、大型映像表示音響システムを活用した映像コンテンツ等により、若年層を含め、多くの市民に防災に関心を持っていただけるよう努めていきます。高齢者等ゴミ出し支援、見守り機能に対する見解は、議員、本事業を実施するに至った経緯や導入に向けたスケジュール、制度の対象者について伺います。また、孤立・孤独死防止の観点から、見守りの役割も期待されますが、市の見解について伺います。市長、高齢化の進展に伴い、高齢者のみの世帯が増加するなど、家庭のゴミを集積場所まで持ち出すことが困難な世帯が増えており、個別収集への市民ニーズが高まっていることから、本事業を実施するものです。支援対象は、ゴミ出しが困難な要介護2以上の方や、重度の障害がある方等の世帯で、令和8年4月中旬から受付を開始し、 対象要件の確認と現地訪問を行った上で、6月頃から個別収集を実施する予定です。ゴミの収集時に連絡の取れない世帯などについて、状況の確認が必要な場合は、関係部局と速やかに情報共有を図り、対応していきます。書かない窓口システム、改善の経緯や導入の効果は、議員、人口減少と高齢化が進む中、行政サービスの利便性向上と業務効率化の両立は、本市にとって重要な取り組みであり、評価します。そこで、窓口の改善に至った経緯と、対象の手続き、どのような効果を見込んでいるのか伺います。市長、令和6年度に窓口関連所属で構成する窓口業務改善分科会を設置し、窓口業務の改善について検討してきました。システムの導入後は、住民移動と証明書発行に関する手続きにおいて、窓口職員が聞き取りにより申請書の作成を行います。また、他部署の関連する手続きについても、住所等があらかじめ記載された申請書類等を発行することで、書かないことに加え、迷わない窓口の実現を図っていきます。富田地区のまちづくり、基本方針と取り組み体制は、議員、令和8年度は、富田支所、富田公民館の建て替え設計等に取り組まれるとのことですが、富田地区全体を見据えたまちづくりの基本的な方針と、多岐にわたるプロジェクトへの取り組み体制について伺います。市長、富田地区は都市計画マスタープランで、西部の都市拠点として位置づけており、地域のさらなる活性化に向け、豊富な歴史文化遺産を活用した、賑わいあふれる街づくりに取り組むことを基本的な方針としています。プロジェクトの推進体制については、関係部署が多岐にわたるため、町内検討会を設置し、相互に連携、調整しながら検討してきましたが、今後はより迅速かつ着実に推進するため、成長戦略本部を新たに設置し、一層のスピード感を持ってプロジェクトを推進していきます。質の高い保育を受けられる体制整備に向けた取り組みは、議員、北摂初の特定教育、保育施設等にかかる2歳児クラスの保育料無償化は、保育施策の大きな前進であり、大いに評価しますが、保育需要を適切に見込んだ保育の質の確保が重要となります。すべての子供がいつでも安心して質の高い保育を受けられる体制整備に向けた取り組みについて伺います。市長、保育の担い手の確保、定着のため、令和8年度から保育士等への奨学金返済支援事業の補助期間を3年から10年に拡充することで、働き始めから中堅層へ至るまでの時期を手厚く支援し、経験を積んだ保育士確保に取り組みます。また、経験豊富な保育教諭等が保育現場を巡回し、助言等を行うとともに、実地指導監査等を実施することで、保育現場の適正な運営の確保に努めていきます。膵臓がん対策、事業の経過と本市の強みは、議員、膵臓がんの早期診断体制の構築に向け、病診連携を開始されることは、市民の命に直結する健康医療先進都市推進事業にふさわしい先進的な取り組みと受け止めていますが、事業開始に至った経過と本市の強みについて伺います。市長、健康医療先進都市高槻の取り組みにおいて、医療関係者で構成する連携会議等で、病診連携による膵臓がん対策についての提案があり、 事業化に至ったものです。また、健康医療先進都市推進のための連携に関する協定の締結により、一層強固なものとなった医療関係者との連携や、全国に誇る医療体制など、本市の強みを十分に活かし、市民の命を守るため、膵臓がん対策の取り組みを積極的に推進していきます。大阪維新の会、高槻市議会議員団。日本の高槻へ、未来を見据えた改革で、持続可能な街づくり。江沢よし、木本優、木山優子、鈴木隆一、竹中健、田村のり子、発言者、山崎まり子。富田地区のまちづくり、課題についての認識と取り組みの方向性は、議員、富田地区のまちづくりについて、課題である鉄道の高架化事業を含めた長期的な都市基盤整備における認識と取り組みの方向性に関する市の見解を伺います。市長、富田地区の長年の課題は鉄道踏切等による交通問題であり、抜本的な課題解決には鉄道の立体交差化が必要であると認識しています。そのため、JR 京都線について、事業の実現が図られるよう、引き続き事業主体となる大阪府に要望するとともに、阪急京都線についても、踏切除却に向けて、鉄道事業者等の関係者と検討していきます。青少年運動広場、人工芝全面張り替えに関する利用者への対応は、議員、青少年運動広場における人工芝全面張り替えの工期について伺います。また、同広場の利用者の混乱を招かないよう、人工芝の張り替えについての丁寧な周知等が必要と考えますが、市の対応について伺います。市長、工期は冬季期間の本年11月から翌年3月までを予定しており、年間を通じた利用への影響を最小限に抑える計画としています。同広場は毎年7万人を超える方が利用する市民ニーズの高い施設であるため、張り替えにかかる周知は重要であり、特に工事期間中は各スポーツ団体による大会の開催や定期利用の団体への影響が大きいため、関係団体への案内を行うほか、広報誌やスポーツ施設情報システム等で周知します。危機管理センター、平常時の取り組みは、議員、危機管理センターの運用については、常設の場所だからこそ、平常時の取り組みが重要ですが、過去の災害対応の徹底した検証や教訓を確実に反映させるなど、研究的な仕組みはあるのか、市の見解について伺います。市長、災害時に被害状況などの各種情報を一元的に把握し、迅速かつ的確に災害対応を実施するため、大阪府北部地震の課題等を踏まえ、必要な機能やスペースの常設化、ワンフロア化を実現しました。同センターの整備効果をさらに高めるには、防災関係機関との連携強化が重要であることから、平常時には、実災害を想定した訓練や研修などを積極的に実施するほか、災害対応マニュアルの改善に取り組んでいきます。ICT を活用した災害時要援護者支援の取り組みは、議員、ICT を活用した災害時要援護者の安否確認システムの活用には、安否確認をする可能性のある方々との平時からの連携が肝要ですが、関係者間の連携強化等をどのように進め、災害時に 真に機能する体制としていくのか、市の見解について伺います。市長、災害ボランティアセンターについては、令和8年度からスマートフォンアプリを使用したボランティアの登録や、被災状況の集計等を行える運営支援システムを導入します。また、令和7年度に新たに構築する安否確認システムについては、スマートフォン等を活用して、民生委員、児童委員から報告された安否状況等を関係者間で共有することで、その後の円滑な支援につなげていきます。保育需要増加への対応策は、議員、2歳児までの保育料無償化により、保育ニーズが一層高まることも想定されますが、利用保留児童が依然として生じている現状を踏まえ、需要増への対応策をどのように講じていくのか、市の見解について伺います。市長、保育需要への対応については、0歳児から2歳児のさらなる受け入れ確保に向け、小規模保育事業所を引き続き整備するとともに、当該事業所の卒園児を含む3歳児以上の受け入れについては、入園児数の減少により、恒常的な定員割れが生じ、幼児教育における適正な集団規模の確保が課題となっている公立幼稚園の認定子ども園化を推進します。今後の健康被害防止対策に対する市の見解は、議員、JR 摂津富田駅北側に密閉型公共喫煙所を設置し、合わせて駅北側周辺を路上喫煙禁止区域に指定するとのことですが、市全体での受動喫煙対策の強化が求められている中で、受動喫煙防止条例の制定を含め、今後どのように健康被害防止対策を推進していくのか、市の見解について伺います。市長、現在国においてさらなる受動喫煙対策を推進することを目的として、改正健康増進法施行後の実態を把握するとともに、制度の運用改善等について議論が進められています。本市においても国の動向を注視するとともに、引き続き市民の健康増進が図られるよう、受動喫煙防止対策に取り組んでいきます。島本町との観光振興、さらなる展望は、議員、島本町とはすでに観光振興に関する様々な取り組みが進んでいますが、単発の事業にとどまらず、持続的な連携へと発展させるべきと考えます。その展望に関する市の見解について伺います。市長、高槻市観光協会が令和8年度に事業区域を拡大し、島本町を対象エリアとする予定であること等を踏まえ、両市長の地域資源を生かした新たな観光プログラムを開発するなど、効果的な広域観光に取り組むことで、交流人口や関係人口のさらなる増加を図っていきます。引き続き島本町をはじめ、高槻市観光協会等と連携しながら、さらなる観光振興に取り組んでいきます。国の小学校給食費無償化、市の財政上のメリットは、議員、今般の国による小学校給食費無償化によって、本市の財政上大きなメリットが生じますが、国から充当される額について伺います。市長、令和8年度からの国の小学校給食費無償化に伴い、本市に新たに交付される財源として、就学援助による無償化分も含め、給食費負担軽減交付金9億2658万2000円を予算計上しています。この新たな財源措置により、 給食費無償化に要していた一般財源は減少するため、これらについては市の事業全般の財源として活用します。自民無所属議員団、市民地域コミュニティとともに歩み、持続的に発展する魅力あるまちづくりの推進。岩為俊、金森正樹、発言者河野清、中村明子、平田雄也、真鍋総一郎。地域コミュニティと行政の連携は、議員、市民参加、市民共同のまちづくりについて、地域コミュニティと行政がどのように連携し、まちづくりを推進していくのか伺います。市長、芥川地区、北清水地区では、活気のある元気な地区コミュニティの維持と、住民主体のまちづくりを目指し、公民館をコミュニティセンターとして自主管理、自主運営していくことに取り組まれ、本市もその活動を全面的に支援し、4月1日に開設される運びとなりました。本市としては、一層活発なコミュニティ活動の推進を目指し、高槻市コミュニティ市民会議や地区コミュニティが取り組む地域に根ざした街づくり活動や防災活動を支援し、市民との共同による住みよい街づくりを進めていきます。稲作、水田農業の維持と発展は、議員、本市の農業を支える基盤は、稲作、水田の力強い継続にあると考えますが、米作りは担い手不足や、資材高騰などの課題に直面しています。稲作水田農業の維持と発展に関する市の考えについて伺います。市長、水田を将来にわたって守り続けていくため、これまでも農道や水路などの基盤整備への支援等に取り組んできました。今後、農業者の高齢化による後継者不足や深刻化する有害鳥獣被害など、本市の農業を取り巻く環境が年々厳しくなることから、JA 高槻をはじめ、地元実行組合等と緊密に連携を図り、関係者が一体となって、さらなる農地の利用集積集約化や、新規就農者の育成、確保を進めるとともに、本市農業の持続的発展に向け、各種農業振興施策に取り組んでいきます。魅力ある駅前整備で人が集う街の実現を。議員、市民のみならず、訪れる方々にも魅力を感じてもらえる駅前整備を進め、多くの人が集う街の実現が重要であると考えますが、魅力ある駅前のあり方に対する市の見解について伺います。市長、本市ではさらなる都市機能の集積や高度化に向けた JR 高槻駅南地区市街地再開発準備組合への支援、関西将棋会館への動線となる道路の微装化等に取り組んでいます。また、快適に公共空間を利用できるよう、富田地区も含め、公衆トイレの改修や密閉型公共喫煙所の設置など、駅周辺整備に取り組んでいます。今後も鉄道駅周辺が市内外から多くの人々が訪れ、賑わいと活力があり、魅力あふれる都市拠点となるよう、引き続き取り組んでいきます。子育て世帯の経済的負担軽減に対する市の決意は、議員、多様な子育ての形に寄り添い、より公平性、包摂性の高い支援策を展開することで、子育て支援のトップランナーであり続けてほしいと考えますが、市の決意について伺います。市長、令和8年度は、新たに特定教育、保育施設等にかかる 2歳児クラスの保育料無償化や、私立小中学校等に通学する児童生徒の給食費相当額の支援などに取り組んでいきます。本来、子育て支援策は全国一律の基準により実施されるべきですが、本市では独自の支援策を大胆に拡充してきました。引き続き、子育て支援施策の充実を国に要望していきます。今後とも国の動向を注視しながら、子育て教育のトップランナー都市としてふさわしい施策を推進していきます。持続的な発展に向け、将来を見据えた人材戦略は、議員、本市の持続的な発展のためには、働きたい、成長できると感じられる組織づくりが必要と考えます。今後の人材戦略に関する市の見解について伺います。市長、多様化する行政課題に機動的に対応できる体制構築のためにも、人材の確保と育成は大変重要であると認識しています。少子化の進展等を背景に、自治体間や民間企業との人材獲得競争も年々激化しています。特に技術職の受験者数の減少が顕著なため、技術職に特化した採用 PR 動画を作成するなど、デジタルツールを活用した情報発信を強化します。また、新たに大学3年生以下を対象とした説明会を開催するなど、志願者との様々な接点づくりに努めていきます。採用後の人材育成については、セルフマネジメントに関する研修の導入など、時代を担う職員の育成に向け、さらなる研修体制の充実に取り組んでいきます。歴史資源を生かした取り組み、具体的な戦略は、議員、歴史資源を生かした取り組みについて、新年度からの組織改編の意義と合わせ、具体的な戦略について伺います。市長、本市は国史跡である甘井跡、今城塚古墳、芥川城跡をはじめ、多彩かつ貴重な歴史の魅力あふれる資源を数多く有しています。令和8年度からは、歴史にぎわい部に文化財及び歴史資産の保護、活用、整備、管理までを一元的に担う歴史文化財室を設置し、高槻城公園と芥川城跡の整備をはじめ、各箇所、日本高槻歴史大学の開校準備に取り組むなど、歴史を生かした街づくりをより一層推進するほか、市史の編纂に向けた検討などにも取り組みます。今後も引き続き、本市独自の歴史と文化を守り、生かし、伝えることで、町の品格のさらなる向上を図るとともに、シビックプライドの醸成と、賑わいの創出に努めていきます。市民連合議員団、人づくりを原点に、日本の高槻へ、さらなる前進を。久保隆、小森貞幸、東谷佳恵子、森本信幸、吉尾拓也、発言者、吉田金次。二歳児の保育料無償化、さらなる拡充は。議員、特定教育、保育施設にかかる二歳児クラスの保育料無償化は、素晴らしい施策であると評価しますが、この取り組みを第一歩とした0歳児、1歳児の保育料軽減の方向性と無償化に伴う入所希望者の増加に対する保育士確保等の体制整備についてお聞きします。市長、0歳児及び1歳児への保育料軽減等の拡充については、2歳児クラスの保育料無償化の影響や他市の状況等を見極める必要があると考えています。保育士確保に向けては、 令和8年度から保育士等への奨学金返済支援事業の補助期間の拡充や、保育士を補助する子育て支援員の養成研修を年2回に増やすなど、積極的に取り組みを進めていきます。また、利用保留児童対策については、公立幼稚園の認定こども園化等を着実に推し進め、適切な保育の受け皿を確保することで、安心して子供を産み育てられる環境整備に取り組んでいきます。DV 相談、取り組みのさらなる強化は、議員、DV 相談、女性相談に関して、相談員の配置体制や相談時間帯の拡充についての考えを伺います。また、男性被害者や同性カップル等への支援強化の考えについてお聞きします。市長、配偶者からの暴力の被害者は多くの場合女性であり、女性に暴力を加えることは個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。この状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための取り組みが必要です。DV の相談件数が高水準で推移しており、性別に関わらず、被害者が安心して相談できる体制の充実に努めるとともに、関係機関との連携を図り、被害者の保護や児童虐待に関連する事案に適切に対応しており、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け取り組みます。JA 高槻との連携協定、役割分担と今後の取り組みは、議員、農業者が安心して営農できる環境整備は不可欠であり、加えて農業政策は販路から人材、災害対応まで一体で進める必要があります。JA 高槻との連携協定を踏まえた役割分担と今後の進め方に関する考えについてお聞きします。市長、今後のさらなる農業者支援のため、本年1月に包括連携協定を締結し、有害鳥獣対策の強化や、新規就農者へのきめ細かな支援に加え、災害時等における米の優先供給に関する仕組みづくりについても検討していきます。また、市内には農業振興地域を中心に、有料な農地が多く所在していることから、引き続き JA 高槻をはじめ関係団体と連携し、農地の保全・活用に向けた取り組みを進めます。高齢者等ゴミ出し支援、周知や災害時の対応は、議員、ゴミ出し支援は福祉部局との連携等が必要と考えます。対象世帯への周知や支援が必要だが、自力での申請が困難な方の把握、利用者の声の反映方法、災害時の対応について伺います。また、将来的な個別回収やゴミ収集の有料化に関する考えについてお聞きします。市長、本事業の実施にあたっては、関係部局が連携し、制度設計を行っており、今後も各部局が連携して円滑に進めます。対象世帯への周知は、広報誌や高齢者向けサービスガイド等への掲載のほか、支援が必要な方が申請につながるよう、関係機関にも周知を行う予定です。利用者からのご意見等は適宜検討するとともに、災害時には関係部局が連携して適切に対応する必要があると考えています。全世帯の個別収集やゴミの有料化については今後の課題と認識しています。食材価格の高騰、学校給食への影響と質や量を維持する取り組みは、議員、学校給食は 成長期の子供の健康を支え、食育を実践する教育の一環であり、その質や量の確保は極めて重要です。食材価格高騰による学校給食への影響に関する現状認識と、給食の質・量を維持するための今後の対応についてお聞きします。市長、食材価格の高騰が長期化する中、多種多様な食材を安定的に調達し、充実した献立を提供するため、昨年10月に小中学校の1食あたりの給食費を 20% 増額し、給食の質や量の維持に努めています。今後も給食費無償化を継続するとともに、物価動向などを注視しながら、引き続き質の高い給食を提供できるよう適切に対応していきます。合葬式墓地の増設、PR 活動は、議員、合葬式墓地の埋蔵可能数を拡大するとのことですが、葬儀や墓地は民間が対応するとの認識から、民間業者を利用されている方も少なくありません。今後増設される合葬式墓地の PR 活動について、市民の大きな選択肢の一つになるよう、今後の対応についてお聞きします。市長、合葬式墓地の周知については、広報誌やホームページはもとより、公園墓地内における周知方法についても、今後検討していきます。本市における墓地は、大規模な墓所が整備されており、また、低廉な費用で利用可能な合葬式墓地を有するなど、大阪府内でも充実しており、今後も社会状況の変化に対応するとともに、市民ニーズを踏まえ取り組んでいきます。日本共産党高槻市会議員団、誰もが排除されない町に、物価高支援をさらに拡充、戦争準備でなく平和の取り組みを、清田純子、出町ゆかり、発言者、中村玲子。気候危機の取り組み、地球温暖化対策は、議員、再生可能エネルギーの活用や省エネ化の推進は、地球温暖化対策だけでなく、市民の暮らしを守ることにもつながります。市の温暖化に対する取り組みについて伺います。市長、第2期高槻地球温暖化対策アクションプランに基づき、エコハウス補助金等による家庭・事業所への再エネ・省エネ機器の導入促進など、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。また、エコ&クリーンフェスタ等による市民への意識啓発や、高槻市民環境大学を通じた環境保全活動の担い手育成など、市民・事業者と共同した各種施策に取り組んでいます。さらに、熱中症の健康リスクに対応するため、約70の公共施設等をクーリングシェルターに指定し、市民の皆様が暑さをしのげる場所として運用しています。引き続き、市民・事業者と連携を図り、施策を進めていきます。市民の心を大切にしたまちづくり、公共の役割、公の責任は、議員、市政方針で市民の心を大切にしたまちづくりとありました。今まで受益者負担、費用対効果のもと、補助制度が打ち切られてきました。市民の思いを大事にする姿勢を貫くのか、公共の役割、公の責任に関する市の考えについて伺います。市長、本市としては、あらゆる分野の施策の充実で、市民福祉の向上を図ることが重要と認識しています。一方、行政運営では、限られた財源の中で、多様な市民ニーズに応える必要があり、これまで社会の動向を適切に見極めた上で、 実施している施策を絶えず見直し、市民にとって必要な行政サービスの提供に努めてきたところです。今後も市民の生命、財産、平穏な生活を守るという市の責任を果たし、将来にわたり誰もが幸せを実感できる街の実現に向け、市民の心を大切にした心のこもった街づくりを進めていきます。差別を許さない取り組みを。議員、差別は許されないことであり、誰もが大切にされるよう多様性を認め合うことが大事だと考えますが、市の認識と取り組みについて伺います。市長、人権をめぐる問題は依然として多岐にわたっており、SNS 等の普及により、新たな形での人権侵害が増加するなど、内容も多様化、複雑化しています。障害の有無等、様々な背景、属性のあるすべての市民が、個性や能力を十分発揮できる、差別や偏見のない地域社会の構築は重要であり、その実現のため、すべての人が人権を自分の問題として捉え、様々な人権課題に向き合い、行動することが肝要と認識しています。今後も一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現に向け、人権施策の推進に努めていきます。平和への取り組み、戦争体験者、被爆者の思いを伝える取り組みを。議員、安全に暮らすために、市でも平和への取り組み、戦争体験者、被爆者の思いを伝える取り組みを広げることは大事です。市の取り組みについて伺います。市長、昨年は終戦から80年という節目の年を迎え、平和の尊さを再認識するとともに、改めて恒久平和への願いをより一層深めたところです。本市では昭和58年に非核平和都市宣言を行い、日本非核宣言自治体協議会及び平和首長会議に加盟し、他の自治体との連携を図りながら、平和の尊さを次世代に伝える平和展の開催などの取り組みを行ってきました。戦争を知らない世代が大多数を占める時代となり、戦争の記憶の風化が懸念される中で、その記憶を継承していくことは重要です。今後も戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさを次世代へ語り継ぎ、平和な社会の実現に努めていきます。